この番組はスポーツサイクルパーツメーカーグロータックのメンバーが自転車を中心とした話題について語るポッドキャストです。本日のお相手はゼネラルスタッフのセリタと、
レバンテ富士の監督のニトさんに電話をして、ポッドキャストに出演してくんなかったら嫌なことが起こるぞと脅した、社長の木村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
行ってきます。
はい、
そうで、ニトさんはあれですね、まあ、さっき言いましたけどレバンテ富士静岡って今 JCL っていう、リーグですよね。自転車のリーグのチームの監督をやっている方ですね。
はい、
はい、ニトさんはもともとグロータックにもいたんですよね。
そう、うちで働いて役員もやってたね。はい、なんで仲良しです。
いや、なんか今ちょっと話題が膨らむかなと思ったんですけど意外と膨らまなかったっていう。
そうそうそうそう、あの話し始めると長くなるのと、はいはい、あんまり話さなくていいこと話しそうなんで あんまり話さない。
なるほど。
あとネタとしてね、また残してた方がいいかな。
ま
あ、ニトさんネタは残しておいた方がいいかなと。はい、
なるほど、
うん。
まあ、僕が入ると同時に入れ替わりみたいな感じでしたね。
そうそうだね。はい、そうですね。
なんで、
うん、
僕もはそんなにニトさんとすごくつながりがあるわけじゃないですけど、
うん、
たまにあのお会いするいいおじさんだなと。
うん、そうそう、すごい、あの本当に本当人としてはすごいいい人、もう本当に、はい、うん、自分が1だったら10ぐらいのいい人なんじゃないかなって思うぐらいいい人。
はい、
うん、
いや、いい人ですね。
うん、
まあ、そんなニトさんが今後出演していただけるということなので、
うん、
ぜひお楽しみ、あ、 お楽しみに、
うん、
ですね。
そう、
はい、いや、ぜひ JCL とかについても聞きたいですね。
そうね、はい、ちょっとレースシーンとかもちょっといろいろ聞いてみたいなと、はい、
そうですね、日本のレース、うん、多分知らない方ばっかりだと思うんで。
そうね、僕も知りませんね。
出てたのに。
出てたけど出なくなったら急にね、なんか縁遠くなっちゃうっていうね。
はい
はい
はい、ということで、今回のテーマは、引き続き初期製品と脱サラその4ということでやっていきます。はい、一応今回が最終回になる予定ですが、話が盛り上がったらどうなるか分かりません。
はい、
はい、で今回の取り上げる製品は、フレックスですね。 GT ローラーフレックスなので、今フレックスじゃなくて GT ローラー F3.2 っていうのが現行品であるんですけど、それの初代ですね、うん、の製品です。はい、でこれは、まあ、前回話ちょっとあったと思うんですけど、うん、まあ、なんで、まあ、ローラートレーニングをしててブルカットを作ろうって話だったとは思うんですけども、うん、あ、ブルカットを作ったって話だったと思うんですけど、そこからローラー自体を作ろうと思ったのはなんでなんですか。
まあ、そうね、やっぱり、まあ、前の前回の回でもお話しした通り、まあ、その当時のローラー台っていうのが、まあ、あんまりこう合ってなかったっていうのもあるし、まあ、大体その歴史を追ってみても、まあ、3本ローラーと固定ローラーというこのずっとあったものがもうなんか 何十年変わらない感じでずっとあって、はい、
うん、
なんか放置されてるプロダクトの分野だっていう。まあ当然いろんなメーカーさんが改良したりいいものを出してたんだけども、その枠組みを超えるような商品っていうものがなかったっていうのがあって、まあそれはまあブルカットと同じで、これはちょっとなんか作ってみたら、まあいろんな人が幸せなんじゃないかなという、まあ室内トレーニング、まあ今やね、この逆に室内トレーナーとパワーメーターとかでやる方が強くなるぞみたいな感じにはなってるけど、その当時はまあそういう感じではなく、まあ、あくまでも補助トレーニングっていうところだったんだけど、はい、その補助トレーニングじゃないでしか練習ができない社会人の人って非常に多いっていうのは分かってたし、
まあ、当時から多かったってことですよね。
うん、多かったし、まあ、そういう人たちが真剣にやればやるほど今のローラーっていうのは合わない、
うん、
うん、っていうのがその当時の、まあ、あったんで、まあ、なんかいいものができればまあ、その辺はすごく いろんな人に役に立つんじゃないかと、そういう、まあ、そういう、まあ、環境に置かれた、
はい、
レーサーにとってはいい環境に、うん、まあ、一つちょっとでも環境的には良くなんじゃないかなと思って、やり始めたんだけども、その時はすでに自分の競技が終わってて、ローラーを作る競技が始まってたっていうね。
あ、そういうことですね。自分の自転車競技ではなくて、
うん、
あのプロものづくりの競技
に そう
移行していたと。
そっちの方になってるかなって感じだったかな。
当時はまだダイレクトドライブってなかったんですか？
ダイレクトドライブなかったね。なかったね。うん、なかったはず。
ということは本当に、まあ、前回も言ってましたけど、固定あのフライホイールを押し付けて回転する固定ローラーか、
う
ん、深なしの3本ローラーかみたいな。
そう、まあ、あとはまあちょっと細かく分ければその自重式の固定ローラー、あのなんだろう、押し付けネジでギュッと押し付けるんじゃなくて、はい、自分の体重でなんか半分ローラーに押し付けるみたいなね。
あ、
そういう
の
もあったんだけど、うん、まあ、まあ一緒だよね、固定ローラーなんで、うん、まあ、そういうのしかなかったかなっていうところで、まあ、とにかく、あ、そのだからその時にはもうすでになんかあのあれだね、今ダイレクトドライブで下にこう板引いて、はい、右左にねとか動く板
あれですね、サリスの MP1 とか、ね、
あ、そうそうそうそう、ああいうの、うん、ああいうのはもう結構自分の中ではもうだいぶその当時はもうその当時の少し前ぐらいから自分で作ってて、
はい、
固定ローラーの下に引いてあの横に揺れる、
あ、
そういう台は作って
少しでも実装感を出
す、そうそうそう、やってたね。うん、まさかそれが逆にこうなんだろう、1週半ぐらいして
こう出てくると、
うん、ダイレクトドライブになってそれが出てくるかっていうのはちょっとびっくりしたけど、はい、うん、まあ、それ作っときゃよかったかもしれないね、逆に
最初に作っておけば
そう、ローラー作んなくてそれでよかったんじゃないかっ ってまあでもちょっとそれ、いや逆にそれを作ったのがまあなんだろう、フレックスにつながったとこもあって、
はい、
それをね作って運用してたんだけど、やっぱこう後ろだけ揺らすっていう、あの後ろだけ揺らすっていうかな、不自然なのね、揺れ方が、うん、実装とは全然違う揺れ方、はい、で、まあ、揺れてるだけでこの、まあ、若干ストレスは軽減されるけど、
はい、
なんかその体の使い方とかペダリングとかがやっぱりその実装とズレが大きすぎて、あんまりやりすぎると良くないかなっていうぐらいのなんか感覚ではいたっていうのがあったんで、じゃあもうちょっとこう安全性、要はと静かさ、
はい、
まあ、固定ローラーっていうのはやっぱ安全だし、まあ、静かさも上だったんで、まあ、それをベースにより3本に近いもしくは実装に近いものがないできないかなっていうので、まあ、原理的なところから自転車の動きとかペダリングに対して自転車がどう動くと人間はどう感じるかっていうところをこう考えながら作っていったっていうところかな。だからモーションコントローラーが本当難しくて、
はい、
まあちょっと前の前回もあったけど、本当3年ぐらい近いかな、かかったのかな、うん、まあその当時もお金もなかった、時間もなかったから開発ペースがすごい緩かったっていうのもあるんで、
はい、
今やればもっと早くできるんだけど、はい、うん、いろんなアイディアとかを、もうお金もなかったから、だから小物を売ったお金を全額フレックスに
あ、うん、じゃあ
ぶち込んでた、
まあ、ブルカットとか、
そうそうそう、
エルコパワー、うん、アジャスターピンとか、
うん、
イコールプーリーとか、まあ、今まで話してきたやつを元手にローラーを開発したって感じですね、
うん、そう、まあ、ちょっと時系列的に言ったらブルカットとフレックスは結構重なってたんで、
あ、うん、はい、
まあ、ブルカットの収益はもうちょっとこうなんか後の方にこうもうちょっとこうローラーの量産とか完成品に近いところのところにも回っていったかもしれないね、はい、なんでなかなか今の形になるまでが大変だったなっていうのが思い出に残ってて、
はい、
うん、まあ、できかつね、だからできたんだけど なんとなく形になって、で後ろのローラーユニットなんかはあの固定ローラーのユニットをそのまま持ってきてとりあえず置いてみただけみたいな感じで、
はい、
とりあえず、まあ一応走れるような形にはなったんだけど、果たして今まで見たこともないようなこのローラーが、自分はいいと思っても、なんか他の人がどう思ってんのかなみたいな、全くこう分かんなかったんで、まあそこで ちょっと当時あのサイクルキューブさんに行ってたんで、
はい、
まあ、キューブさんにお願いして、あのちょっとお客さん何人か呼んでもらって、あの試乗会なり意見聞きたいんだけどいいですかみたいな感じで、
はい、
で快くやっていただいて、で何人ぐらいかな、十何人か集まってもらって、
はい、
乗ってもらったり意見聞いたりしたら案外こう高評価でおっていう感じだったんで、
はい、
こう量産に向けて
ちゃんと作ろうと
作ろうと、
はい、
それまではこれどうしようかなみたいな感じだったんだけど、
まあ、試作して、まあ、ダメなら
そうそうそう
終わらせようかなぐらいな気持ちだったってことですかね、
うんうん、そうそうだね。いやそうね、今考えてもなんかひどいモーションコントローラーいっぱい作ったなと
どんな、例えばどんなの作ってたんです
か？もうね、なんかね、スライドレールの上にこうフォークつけてこう左右に揺れるとかね、左右に平行移動するとか、
あ、はい、
まあ、そこにちょっとゴムつけて、まあ、若干こう横に倒れながらも横にスースーとこうスライドするような、
はい、
なんかイメージ的にはこうスピードスケートの人がこう蹴りながら横に移動するような感じのものとか、はい、今モーションコントローラー1本軸があるんだけど、あれが複数本立ってて前と横の動きをこうその本数とか立てる距離とかその1本の棒の太さとかを変えてこういろいろ変えてみて、なんだろう、コントロールするとか、なんかいろんなものを作ったけど結局一番単純な形状が一番良かったみたいな。
あ、うん、まあ往々にしてありますよね、いろいろ工夫すれば工夫するほど良くなくて、
う
ん、シンプルなのが一番だったりとかっていうのはありますよね。
うん、まあそうだね、まあそんな感じで、まあ一応こう試作品みたいなのができてね、
はい、
で実際量産に入っていくんだけども、その時の最初の初代のフレックスは50台の量産でしたと、
はい、
でこれも作るお金が本当になんか、まあ本当ブルカットを売ったお金とか
は
とにかくかき集めて作って、で作ってくれる会社さん探すのすごい大変で、
部品をってことですね、
まあ、まだその個人事業主に登録したかしてないかぐらいな、
まあ、そもそもだって
そう
まだ会社にいた時期ですもんね、
あの副業禁止だったんでね、
そうですよね、
もうバリバリやってたんで、
はい、
まあ、こっそりと個人事業登録なんかをもしながら、
はい、
でこういうやり始めたばっかの、あの若輩者ですが量産していただけますかとか、こういろんな会社に電話してお伺いを立てながら協力してくれる会社さんを
下から目線で、
いやもうほんとね、こう頭下げながら作ってもらったかな、その当時は。
なるほど、今や下請けいじめをしている。
いやいやいや本当にそんな、もう優しいもうメーカーさんで、もう値上げしたいんですけどって言われたら、まあいいですよってずっと言ってるのに
まあでも当時は、まあ、作ってもらえること自体が、まあ、
そう、
貴重だったってことですよね。
そうで、またそのね、お金もなかったから、その上がってきた部品をね、また仕上げのとこは全部自分でやるとかね、まあ、そういうのずっとやってた感じかな。うん、なんですごい大変で、まあ50台はね、本当おかげさまですぐ売り切れて、もうでそれを元手にまた作ろうかなと思ったんだけど、後ろが当時1本ローラーだ
った、
はい、それはね、もうどうしてもちょっと予算的なものとかがあって、どうしても作れなかったっていうのが実はあって、
もともと2本にするつもりではあったんですか？
いやね、2本とか作ってたの、実を言うと、はい、2本とか3本とか複数、もっとなんか5本ぐらい並んだやつとかも試作してみたんだけど、はい、本数が並べば並ぶほどタイヤの熱がすごい出るのね、凸凹が増えるんで、連続して凸凹になるんで、すごいタイヤにダメージが大きくて、でうまくいかなかったんで、で1本にしたっていう実は経費もあったし、その1本にすることによって原価がかなり抑えられるっていうのもあったんだけど、まあ50台売ったところで、その日本タイプでいい条件っていうのが出たのね。そのローラーとローラーの幅とかも熱に関係してくることが分かってきて、
はい、
適正な、まあ、そのローラー径に対して適正な軸間距離っていうのが あるらしく、
はい、
それが分かってきて、熱を抑えられつつかつタイヤにダメージも2本なんで、分散、圧力分散して良くなったっていうところが、ちょうどフレックスを売り切ったとはとこぐらいで分かったと、
はい、
でこれはやらねばと。でかつフレックスの1とかって1本タイプの人からパンクするとかクレームが結構来てて、はい、なんで後ろのユニットだけとりあえず作り直して、まあ、2を発売して、その2のローラーユニット、日本のローラーユニットだけを1の人にできるだけ安くっていうことで、原価でとにかく買ってくださいと、交換してくださいっていうのをお願いして、なんとかなんとかこらえていただいたっていう、はい、申し訳なかったなってちょっとすごい思ったんだけど、
はい、
まあまあ一応後からそういうことが分かったんで、まあ、しょうがないなって思いでしたね。
まあ結構フレックスを作るにあたって、うん、まあいろいろ苦労されたってことですよね。
そうね、後ろのユニットは本当お金もかかったし、うん、まああのモーションコントローラー以上にこうちゃんと作んないと評価ができなかったから、
はい、
もう全部工場さんに試作品をお願いして作っていくっていう、一個ずつ。だから時空系の構造とかももうすごいちゃんとやんないと振動が出ちゃうんで、
はい、
であと熱がやっぱり出るから、その熱膨張でね、いろいろシャフトが伸びてきてベアリング壊したりとかするんで、乗ってていきなりカーンとすごい音してベアリングがバーンと破壊したりとか、そんなこと
怖いですね、
うん、あったかな。今はそんなことね全部吸収できるようになってるけど、
はい、
うん、なかなか大変なフレックスは本当大変だったなっていう。
ああ、なるほど、
うん。その当時かな、だから会社を辞めたっていうのも。
あ、そうですよね。
うん、そうそうそうそうそうそう。うん、
フレックス出した時に、なんかサイクルモードに初めて出したみたいなんですけど。あ、
そうそうそう。で、パイオニアさんのブースで、ちょうどパイオニアさんもそのパワーメーターを作って出すぞっていう。
ペダリングモニター
多分初めて出す時だったんじゃないかな、はい、でローラーが必要だと、やっぱデモするのにローラーがいるからっていうので、はい、まあそういう時の自由、まあ自分の使ってほしいなみたいな感じで、まあ、どこだったらキューブさんだかんだ鳴島さんだったか誰かからこう、
はい、
つてがあって、でそれで1台を貸してもらって、無料で置かせてもらう代わりに自分がパイオニアの製品の説明したり、うん、ローラーの説明とパイオニアのパワーメーターの説明を一緒にして、お客さん、まあ、要はブース委員として手伝いとして入ってやったのが一番最初かな。
あ、
うん、そうそうそう。なんで、まあ、結構やっぱサイクルモードに出ること自体がやっぱり、まあ、無名なこの会社にとってはすごい信頼性を上げる一つのステップだっていう感じだったかな。
そうですよね、
うん、
それはでもパイオニアさんとしてもフレックスを使うっていうことに対しては評価高かったんですか。
うん、確かね、だからその担当の人は乗ってくれてたのか買ってくれたのか、
はい、
なんかそんなんだったよね、気がちょっとすごい記憶が曖昧で申し訳ないんだけど、うん、そんな感じだったかな。
なのでまあ置いてもいいっていう評価になったので、
うん、
そんなわけもわからないローラーを。
そうそうそうそう。
だってあれですよね、パイオニアさんといえばまあペダリングモニターとして、まあ自転車用品を出したのはそれが最初なんですか。
なんかポケナビ違うか、なんか
はい、
そのメーターみたいなんでナビゲーションついたやつとかは出してたような気はする。
ああ、まあでもそんなに自転車業界に、
うん、そうそうそう
関わってなかった中で、うん、多分ペダリングパワーメーターという結構大きな製品で関わろうとしたところに、その一流の大企業がそんな個人のやつを採用するってなかなかサクセスストーリーですよねって思いますけど。
そうなのかな、なんか分かんないけど。
そんなの普通取り上げてくれないじゃないですか。いや、
まあそうっちゃそうなんだけどね。
普通であれば、その大企業であれば一番実績のあるローラー台を使うとかっていうのが、まあその失敗しないためにも、それがもし何か良くないものであれば自分の製品が、
ね、
マイナスになるじゃないですか。
うん、
でもそこでフレックスをわざわざ使ってくれたっていうのは、
うん、
まあ、結局その製品を評価してくれる人がいたからってことなんじゃないですかね。
うん、そうだね、ありがたいことだよね。
ってなると、
うん、
や、かなりこれは、
うん、
サクセスストーリーの一部なんじゃないかって個人的には思ってたんですけど、うん、あんまり木村さん的にはなんかそんなでもないってい
やなんかねいや違うんだよね、なんかいや多分ね、セリタ君が思う方が多分正しいんだとは思うんだけど、はい、なんかあの自転車業界とは言わないけど自転車に結構どっぷりだったから、これ本当パイロさんの時では怒るかもしれないけど、はい、まあ俺のは先輩だよねみたいな
自転車に関してはこれもう自分の方が上だって
ひどいね
すごいですね
ひどいね。いやでもその時は本当に感謝して、すごいもう本当にお礼をずっと他の担当の方にずっと言ってて、もうまあでも本当それで乗ってくれた方がすごいやっぱり何人かいて、
はい、
で逆にそのなんだろう、あのパーメーターいいんだけどこれ乗せてくれっていうお客さんもいて、
ああそうだったんですね、
うん、なんで結構アンテナ高くしてる人はこう鍵つけて来てくれたりとか、
あなるほど、
うん、それもありがたくて、うん、すごいなんかね、あのすごい応援してくれる人が増えた時期でもあるかな、うん、すごいなんかすごい応援してくれる人が多くて本当に感謝をしきれないぐらいなんだけども、うんうん、まあパイオニアさんは本当に最初のサイクルモードでお世話、まあ、次の年は自前で頑張って出したっていう感じなんだけど、
はい、
うん、時は本当その時は本当に、うん、よかったなっていう時だったね。まあでもその時ね、もう会社を辞めると、た時が本当に奥さんが激怒して。
そこでちょっと聞きたいのは、フレックスが成功したから辞めるってなったんですか。それともフレックスをもう売るぞっていう気持ちになって、もう辞めるぞっていう気持ちだったんですか。
いや、売れてから辞めるって決めたかな。
ああ、うん、じゃあ50代売り切るぐらいで辞めようってなったんですか。確かでもあれですね、フレックス、
うん、
売ってからフレックス2出るまで半年ぐらいじゃないかったでしたっけ。
そんなにかかったっけ。
あ、じゃあもっと短いです
か、ね、なんかイメージ的にはもっと短かったような感じが。
いや、ちょっとい
や
僕は適当なんですけど、
いや俺もかなり記憶がもうなんかね、あのもう洗濯機みたいに混ざっててあんまり時期が分かんないんだけど、
いやそこで何が言いたいかというと、うん、フレックスが売れたっていう風になって会社辞めようってなるまでに、
うん、
すごく短い時間であの決意してすぐ辞めたんだなと思って。
あー、そうね、確かにそうかもしんないかな、うん、いやまあなんだろう、その時ともう社会人、あサラリーマンとしての自分のこの限界が重なったからかもしんないね、
はい、あ、
うん、これはもうダメだなと。
だ例えばだって半年経ったとしても、
うん、
辞めるぞって決意して半年で辞めてるということは、うん、大体でも辞めるのって1ヶ月か2ヶ月前には言うわけじゃないですか、
うん、
だから決断までに3ヶ月以内に、
あ、
いや、まあ、半年だとするですよ、うん、してですけど、
うん、
3ヶ月以内に決断してなおかつ家族の説得をしてっていう風に。
いや、そうなんだから、多分家族の説得というそのプロセスが抜けてたんで怒られたんだ
よね。まあそういうことかなっていうのをちょっと今聞きたかったんですけど。
そうなんだよね、うん、そうなんだよ、もうとにかくすごい怒られだという記憶があって申し訳ないなっていう。いや、企業は本当に何だろうな、こう軟着陸しないという、こう綺麗に収まらないよね。なんかいろいろなぎ倒しながらやっていく。まあでも自分は結構何だろうな、まだこう安全牌を踏みながらスタートできたかなっていう。
うん、
だから。なんか最初借金を、いやもう起業するぞなんつってこう辞めて借金して事業開始みたいなことはしなかったんで。
ああ、自己資金でってことですよね。
そうそうそう、片足を上げてこう起業の石をつま先でちょんちょんこう蹴りながら少しずつ貯めていって、
はい、
である程度お金もできて、こう売れる見込みがある商品もできて、で売れて、それからじゃあよいしょってっていう感じだったから、
はい、
うん、まあそんなになんかうん、リスキーな起業はした、あ、したって起業自体がリスキーなんだけど、
まあまあそうですね。
乗り移る時はそれほどでもなかったな。だから無借金でスタートしてるんで、
はい、
うん、まあ長かったけどね、助走は。
まあそうですね。うん、5年ぐらいかかって
るってことですね。そう、長かったけど、そんなに、うん、自分の中では問題ないなっていう感じで、
はい、
うん、起業したような。
なるほど。
イメージかな。
まあでも奥さんからするとそうではなかった
って
ことです
ね。いやもう本当大変だったな。すごい怒られた。
それは怒られますよ。いや結局その何か成功して例えばフレックスが50台売れてでこれぐらい売り上げができたから、うん、今後次の製品ではこれぐらいの売り上げ見込みが立ってこうどれくらいになるからいけるよみたいな話をすれば結構納得いく話だと思うんですけど、
うん、いや説明それもしたような気もするが、まあ、全くそのそんなレベルの怒り方じゃなかったんで、
まあまあまあ、
あのそういうもうなんだろうな不信感の塊の人みたいな感じなんで、俺が何説明しても、まあ、全くこう響かない。
まあそもそも自転車嫌いですもんね。
そうそう
自転車を通じたものは全て不信感があったにもかかわらずそれを仕事にしようなんて言語道断だっていう話ですよね。
そういうことだね。そういうこと。だから本当だからその時は早く実績出さないとと思ってすごい一生懸命組み立てたんだよ。だから自分の部屋が6畳一間だったんだけど、
はい、
そこでひたすらフレックスを組み立てるっていうことで部屋の中に棚いっぱい作ったり改造したりしてほぼ作業室になって、
はい、
もう毎日本当にひたすらフレックスを組み立てるっていうことやってかつ水も飲む時間も惜しんでやってたからもう脱水症状になっちゃったりとかしてもう本当何回脱水症状になったのかなっていう感じぐらいやってたかな。
うん、それってお手伝いしてくれる人とかいなかったんですか？
そうそう、その時は本当に、まあ当然お金もないから、はい、そんなアルバイトの人を雇うとかもなかったし、大体作業場所がもうないので。
まあ自分のご自宅ですもん
ね。そう、自宅の6畳からでひたすら組み立てて箱詰めまでするみたいなんで、やってたから、まあ本当にそんな人を雇うなんていうのはもう滅相もなかったんで、やってなかったね。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。まあ、そうやって、でも自転車乗ってながらね、ちょこちょこやってたはあるんだけどね。まあ、その時自転車乗ってて、後にうちの従業員1号になる、千野さんが、その練習の時に遭遇しているっていう。と、かつ挨拶もしているっていうね、ところが実は、流れ的には、あって偶然が偶然が重なって今うちの会社にいるっていう。
そうですね。そういうのもあって。だから千野さんはあれですもんね、実業団の女子の実業団で、
うん、
年間チャンピオン、
年間チャンピオンにな
ってた人ですもんね。
そう、早かったよ。だから初めて遭遇したのが自分もね、その時はだからまあまだ会社に今思い返すとその遠い会社に往復した時、おねかんをひたすら通って会社まで行ってたんだけど、はい、そのおねかんの朝の練習の時間っていうか、まあ、その通る時間に、まあ、その当時、自分はおねかんで抜かれたことはなかったので、ね、誰にも。だから、ひたすら抜いていく方だったんだけど、こう、後ろから見たら、すごいフォームがいい女性、ライダーがいたと。
はい、
で、坂道に行って、いつもだったら、まあ、ほんとスッスッってみんな抜いていくので、スンスンスンって抜いていくんだけど、はい、スンと抜けない人がいると。
しかも女性で。
で、そう、あれ、この人早いなって。まあ、結局、まあ、ちょっと本気出させてもらって、いや、本気以上出したかもしれないけど、うがーって抜いていったんだけど、はい、まあ、今思い返せばそれが千野さんで、
はい、
まあ、で、そのだいぶ後から、本当にだから、このローラー作って、
はい、
で、まあ、そろそろやめて、みたいなんで、したときに、おねかんでまた会ったんだよね。その時は、菅さんっていう、
はい、
まあ今、フォトグラファーとか、あとはなんか、チームの監督とかやられてるね。で、まあ、知り合いは知り合いだったんだけど、その時一緒に、千野さんと菅さんが練習してて、はい、ああ、菅さんみたいな話で、って。その時に横にいたのが、千野さんで、
はい、
うん、あれどっかで見たことあんなこの後ろホーム、うん、姿のホームはみたいな。でも一緒にちょっとだけ帰り一緒に練習して帰ろうよっていう話になって行ったんだけど、はい、まあめちゃくちゃ早くてなんだこの人みたいな感じで、でその時なんかアルバイトなんか探してないのみたいな話があって、はい、いやアルバイトの人ちょっと探してんだよねって話をこう、まあ人手は足りてないんだけどちょっとどうしようか悩んでんだよねみたいな話をして、その時の話はずっと残ってて、で、まあ、ちょっと量っていっぱい本当に作んないといけなくなっちゃった時に、ちょうど今のこの品川の事務所に引っ越してきたね。 その時に、あ、これはもうちょっと来てもらわないとダメだって話になって、あ、そういえば、菅さんにそんな話したよな、みたいな話で、で、誰かいませんかねって話したら、知乃さんを紹介してもらって。
あ、その前あった
知乃さんってことですよね。そうそうそうそう。自転車乗られてるし、いいんじゃないかっていうので、で、家も近かったんでね、うん、来てもらったら感じかな。
あ、なるほど。
うん。
まあ、そうやってあれですね、会社を辞めてで仲間も増えたというような形
ですね。で作れる量もねだいぶ増えて、はい、まあ、なんとかこう会社がこう軌道に乗り始めたみたいな感じではあるかな。
あ、なるほど。
うん、
まあ、でも、まあ、そういった意味では木村さん的には脱サラするまでは、あ、脱サラの段階は結構家庭以外はちゃんと段階踏めたんで、
うん、
苦労なくというか、
そう、
ね、まあね、苦労はいっぱいあったと思うんですけど、
もうね、苦労というか、そうそうそう、
化するっていう意味では自然な流れでというか、う
ん、そうね、いや本当ありがたい、みんな本当いろんな人が協力してくれたりとか運が良かったりとかしたんだけど、はい、まあものづくりで起業ってその当時は多分ね結構少ない方だったと思うんで、ね、今はなんかメーカーズなんとかとかちょっと前にブームがあったりとかしたんだけど。まあ、IT の企業とかねすごい多かったけど、まあ、
そうですね、うん、
ものづくりの企業ってなかなか珍しい、ね、でたまに相談その当時もから、まあ今は最近されないけど、どうやったらそうやってものづくりの会社を起こして起業できますかみたいな相談を結構受けてたんだけど、
はい、
もう絶対にやめとけっていう話しかしなかったいやで、あのね、本当なんだろう、 IT の企業と違って原資がいるんで、
そうですね、
ものを作ってルックの方が先になるので、まあ、開発もお金かかるし現物があるから、で現物の商品をまず自分の自己資金でお金出して作って、それを売ると、売れなかったら全部借金になっちゃうから、本当にリスク高いよっていう、
まあ、そうですね、うん、まあ、そういった意味では普通であれば銀行から借金するか、まあ、投資家見つけてお金出してもらって始めるかっていうところなんですけど、うん、まあ、そこを木村さんは自己資金で始められたっていうのはかなりスムーズなというか、リスクかなり少ないところでやれたってことではありますよね。
そうで、また運よくローラーっていう、別にローラー専業メーカーを作りたかったわけではないので、今も違うし、
まあ、そうですね、
もともとそうじゃなかったんだけど、そのローラーっていう、なんだろう、いろんなものが進化してる時代に一つだけこう、あ、こうへこむようにあんまりまだ進化してなかったところがあって、そこにたまたま自分の要求というかあれが重なったんで、まあ、よかった、運が良かったっていうのが一つかな。 だからその時も、まあフレックス2とか出た後も、その今だとZwiftっていうのがね、はい、あるんだけど、もうZwiftが出る前からそのマップと合わせたトレーナーっていうものが、まあ、絶対来るだろうと思って、企画がない中一生懸命こうなんだろう、作ってた、
はい、
電子制御で負荷をしたらとか、あと地図と連動したらどうかとかっつって、であとはその IT の会社さんとちょっと連携したりとかしてやってたんだけど、やっぱなかなか厳しいね、やっぱで Zwift が出てきてみたいなんで、逆にそっちには乗り遅れてるっていうね早めにやったのにみたいなところはあったんだけど、うん、まあそうね、そんなこともあって無事にこう法人化できたかなっていうところかな。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい。
まあ、なかなかこれから起業するっていう方には、あ、こんな人もいるんだなっていうところを、
そうそうそう、頭おかしいよ多分
多分これ聞いてる方の人は、まあ、大多数は多分サラリーマンの方だと思うんですけど、うん、だサラリーマンの方がこれを聞いて、よし自分も起業するぞって思うかもしれないですし、よしやめとこうって思うかもしれないので、まあ、多分大変参考になるんじゃないかと。
大変参考にしてもらいたいのは、まあいろんな痛みを生じながら、はい、自分も傷つきながら離陸していくものであって、できることならやめた方がいい。いや、でも自分はでも本当に起業したくてしたわけでは実はないよね。
はい、
まあそういうふうな流れに乗ってしまったので、逆にせざるを得なかったみたいなところがあったんだけど、本当にでもサラリーマンと起業した人とかってなんか、社会的にこう、なんかちょっと起業した人が偉いみたいな感じの風習ってあるじゃない。
そうですね。
ね。 あんなの全然嘘で、嘘でっていうか僕自分からしたらね、いや僕サラリーマンをできるとかっていう才能は一つの才能なんで、できるんだったらそっちでやった方がいいよねっていう。
まあまあわかりますけど、
うん、そう本当そう、セリタ君もそうだよね、まあ、一回起業してるもんね。
まあ実は僕は自分で会社をやってたことがあるという。
そうだね、
まあ、未だにその会社はあるんだと思うんですけど僕は自分で会社を辞めて、あ、自分で会社を立ち上げて僕は辞めるっていう、うん、まあことをやってたんで、まあこれはまた別の機会に、
あ、 そうだね、
あの今計画している別の方が来た時に、うん、経営とは何かっていうところを会社経営とか会社を起業するとは何かみたいなちょっとテーマをちょっといつかやりたいなと思ってるんで、あ、そうね、まあ、そこで若干僕も入らせていただいて、うんうん、ただちょっと僕も記憶がちょっとだいぶ抜け落ちてるん
で、そうそう、もう本当で記憶こうやってやっ、なんかこの回を設けてもらって掘り起こしてんだけど、はい、もう時系列が合わなくて、まあそうですね、思い出と、
はい、
うん、いやこれいつか本当なんか書き起こしておかないと。
いやいや、そうです、自費出版をしました
そうね、いや本当だから、まあ、まあ、本当できることならね、あのサラリーマンというかね、まあ、サラリーマンも今厳しいけどね。
いや分かりますよ、僕もサラリーマン、うん、ちゃんとできる人たちって素晴らしいなって、
いやもう尊敬するよ、
本当に思いますよ、
うん、
今サラリーマンですけどこの特殊な会社にいるっていうところは、まあ、そういうところかなとは思いますけど、
本当に、うん、本当、うん、なんだろう、才能と思って自分を褒めてあげた方がいいんじゃないかなと、できない人から言わせると、はい、もうなんか尊敬するなって常日頃思っています。
まあということであれですね、今サラリーマンの方ももしかしたらサラリーマンが向いてて、あの素晴らしい人っていう可能性も高いので、
いやもう十分素晴らしい、はい、あの本当に、うん、
なので、まあ、あの自信を持ってサラリーマンを続けてくださいということで、はい、本日のあのグロタクのポッドキャストは以上とさせていただきますという感じで、はいはい、まあちょっとということで、今回、第4回にまで続いた、初期製品と、脱サラというテーマは、まあ、今回で最後にさせていただきたいと思います。
はい。
はい、また、ちょっと続きっぽいところが、まあ、これはグロータクの歴史なので、起業してからの歴史っていうのはまた別の機会に、うん、また続けていきたいなと思ってるんで。
ネタがなくなった時にやるよね。
そうですね。次回はちょっともっと、木村さんの、愚痴みたいなものじゃなくて、もっとちょっと前向きな前向きなちょっとテーマをね、考えて配信していきたいと思います。
はい、
はい、最後に案内です。グロータックのポッドキャストではご意見ご感想、話題のリクエストなどを募集しています。ツイッターにカタカナでハッシュタググロポをつけて投稿、もしくはグロータック公式アカウントのグログロ君まで DM やメンションなどでご連絡ください。以上、グロータックのポッドキャストでした。さよなら。
さよなら。